ローマ人への手紙5-12-15。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々を抑え支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。で、旧約は創世記から始まって、マラキ書までですね。で、マラキ書の最後のページをめくりますと、もうすぐ新約のマタイの福音書になるわけです。しかし、このマラキ書とマタイの福音書の間には、実は400年の長い期間があります。それを私たちは中間時代と呼んでいますね。この期間に世界は大きく動きました。アレキサンダー大王がペルシャを滅ぼします。で、アレキサンダーの死後、その帝国は分割されまして、セレウコス朝シリアが建設されます。ユダヤの地は、最初はエジプトの支配に置かれていたんですけれども、シリアの支配のもとにやがて移されるようになりました。で、そのシリアのアンティオコス王、特にアンティオコス4世という人は、ユダヤの人々を圧迫しました。神殿を怪我したのです。それが紀元前168年のことです。それを機にユダヤの人々はシリアに対抗しました。特にユダ・マカベウスという人はシリア軍を打ち破り、そしてユダヤに独立をもたらすようになるわけです。さて、ユダヤの人々はシリアから独立し、大祭司が王となって治める国になるのですが、やがて今度はローマのポンペウスがエルサレムを攻略します。そしてユダヤの地はローマの属国になるのです。それが紀元前の64年です。ヘロデという人物がいました。彼はエドム人です。ですから、ユダヤの王様には本当はなれないんですけれども、ローマの元老院に賄賂をたくさん送りまして、紀元前40年にユダヤ王の称号を得ます。で、実際にユダヤを支配したのは、紀元前37年から彼が死ぬまで、彼の死が紀元前の4年ですから、そこまで治めていますね。で、マタイの福音書の2章1節に、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったという言葉がありますから、イエス様がお生まれになったのはヘロデがまだ生きている間ですから、紀元前4年になります。で、ヘロデの死後、ヘロデが治めました地域はヘロデの子供たちが分割して治めるようになります。一番大事な部分、つまり、北の方から行くとサマリア、ユダヤ、そしてユダヤの南の方はイドマヤと言いますが、これはヘロデの子供のアケラオが継ぐんです。ところが皇帝アウグストはこのアケラオが評判の悪い人間だったので、彼を追い出しまして自分の直轄地にするわけです。ローマの属州にいたします。北のガリラヤの方はローマの属州にはなりませんで、ヘロデ・アンティパス、新約聖書によく出てくるヘロデというのは ヘロデ・アンティパスの名で呼ばれるんですが、彼によって治められます。で、イエス様はこのガリレア地方で育ち、そこで宣教を始め、それからローマの属州であるユダヤの方に、宣教を広げていかれたのですね。ローマの属州を治める総督には普通は元老院の誰かがなるんです。ところがユダヤ属州は騎士階級から総督が選ばれました。ですからエルサレムをはじめとしましてユダヤの各地には数多くのローマ兵が駐屯することになりました。ユダヤの人々はいつもそのローマ兵を憎く思っていたわけです。ローマ帝国の下でもユダヤの人々は神殿を保ちました。自分たちの宗教を守りました。けれども政治、経済、日常の営みの中で大国ローマの圧迫を肌で感じながら生活していました。信仰深い人たちは自分たちをそのような苦しみから救ってくださるメシア、これはヘブライ語ですが、ギリシャ語ではキリストになります。のメシア、キリストを待ち望みました。神様はその約束に応え、救い主イエス様を送ってくださり、新約の時代が始まったわけです。まあ、こうした歴史の知識、それは聖書を読むのに大変に役に立ちます。けれども今、それを少し長くお話したのは、神様が実にこの歴史の中に、私たちの生活の現実の中に働いてこられた。また今も働いておられるということを分かってもらいたいためです。聖書は人類の歴史、人間の営みからかけ離れたものではありません。いわゆる神話ですとかファンタジーの一つではありません。それは旧約から新約に至ります長い時代に様々な苦しみを背負ってきた人々を救い、慰め、励まし、力づける極めて現実的な言葉です。ですから聖書を信じて従うなら、私たちは聖書が約束するその神様の恵みと力と自分のものにすることができるのです。聖書は単なる精神修養の書物ではありません。私たちの実際の生活の中に働いておられる恵み深い神様へと私たちを導くものです。私たちは私たちの内に働く神様の恵み、それを体験してまいりました。もうこれからもさらに御言葉に従うことによって体験していきたいとそう思います。新約聖書の最初に置かれているマタイの福音書ですが、開いてご覧になると、イエス様の系図から始まっていますね。それはイエス様こそが旧約で予言されていた救い主だということの証明になっているのです。この系図にはアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図という表題がついています。で、このダビデの子孫、もっと言えばダビデの子と訳した方がいいと思いますが、このダビデの子は救い主を指す言葉です。救いを求めた人々はイエス様にダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びましたね。またイエス様がエルサレムに入城した時も人々はダビデの子にホサナ、祝福あれ主の御名によって来られる方にとイエス様を賛美しています。使徒パウロも私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。ダビデの子として生まれたお方を 覚えていなさい。そう言っているわけです。キリスト教と名乗りながら聖書に反する勝手なことを教えている宗教がたくさんあります。その中にはですね、教祖が自分こそキリストだとそう言っているものさえあります。もしその人が自分がキリストだと言うんだったら、ダビデの子孫でなければいけないのです。その系図を示せなければいけないのです。また、貧しく育ち、知恵に富み、柔和で哀れみ深く、常に真理を語り、悪霊を追い出し、病人を癒し、死んだ人を生き返らせなければなりません。聖書のあらゆる予言を成就し、十字架で死に、復活しなければならないんです。そんな人どこにいますか？イエス様以外にどこにもありません。聖書はこう言っています。この方以外には、誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救わるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。マタイの福音書の系図は、あのイエス様がダビデの子であり、誠の救い主、私たちの救い主だということを言っているのです。また系図は、救い主が人間の罪と苦しみを引き受けてくださった。私たちをそこから救うお方なんだということを物語っています。イエスというお名前ですが、これはご自分の民をその罪から救ってくださる方、そういう意味がありましたね。その通りです。マタイが書きました系図には、アブラハムからダビデまで14名、ダビデからエコニアまで14名。さらに、エコニアからイエス様まで14名。合計42名の男性の名前が書かれています。それに加えて、タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻、そしてマリア、5名の女性の名前が書かれています。で、聖書に親しんでいる方なら、こうした人々の名前を聞くだけで、その背後にある物語を思い起こすでしょうね。そこには、敬虔な人々の立派な物語ばかりではありません。不信仰、不道徳な物語さえあります。救いと祝福が書かれてありますが、同時に堕落と滅亡も書かれています。救い主は、そうした人間の罪とそこから生まれる苦しみ、そのすべてを引き受けるために世に来られた。そのことがこの系図の中に物語られているのです。イエス様がご自分の民をその罪から救ってくださる方という場合、そのご自分の民とはユダヤの人々だけのことなのでしょうか。いいえ、そうではありません。イエス様の系図をご覧ください。ラハブ、ルツ、ユダヤの人ではありません。またイエス様は、ローマの百人隊長の信仰、本当にこのような信仰は今まで見たことがないというほど褒めていらっしゃいますね。また、カナンの一人の女性がイエス様をダビデの子よと呼んだ、その信仰に報いていらっしゃいます。新約聖書が言う神の民。それは生まれや血筋によるのではない。神とキリストを信じるすべての人のことを指しているのです。ルカはそのことを明らかにするために、マタイとは違うもう一つの系図を載せています。それはルカの福音書の3章の23節から38にあります。系図の始めにこうありますね。教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡って マタテの子、レビの子、メルキの子、センナイの子、ヨセフの子。そして終わりはこうです。エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子となっています。で、マタイとルカの大きな違いは、ルカがアブラハムから遡ってアダムにまで至っているということです。マタイはアブラハムから始まっていますから、アブラハム以前のことには触れていません。ルカがイエス様の系図をユダヤ人の先祖であるアブラハムからさらに人類の先祖であるアダムにまで遡った。そのことによってイエス様がユダヤ人の救い主ではない全人類の救い主だということを明らかにしているわけです。このアダムとキリストとの関係というのはとても大事です。私がよく聞く質問に、ユダヤ人であるイエス様がなぜ全人類の救い主なんですか？こういう質問があります。また、2000年も前にたった一人の人がしたこと、それがなぜ現代の私たちを救うんですか？こういう質問ですね。それに対する答えは、今申し上げましたように、アダム、そしてキリストを比較してみる。それによって答えが出ると思うのです。実際聖書はそうしています。私たちは皆アダムの子です。誰もがアダムの遺伝子を持っています。その血を継いでいます。で、親がしたことの結果が子供に影響を与えます。あるいは一国の代表者がしたことは国民全体に及びます。そのようにアダムは全人類の代表者であり、アダムが犯した罪の結果は全人類に及んだのです。ですから、人類が救われるためには、アダムに代わる新しい代表者が必要となります。それがイエス・キリストです。ヨハネの一章の12と13。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。この方というのはイエス・キリストのことです。イエス様を信じた人は、神の子供となります。神様は、キリストを信じる者を神の子供たち、つまり、アダムの子に代わる新しい人類、まあ、昔、新人類という言い方がありましたけれども、まさに新人類、新しい人類として作り出してくださった、生み出してくださった。そして、その代表にご自分の御子であるキリストを立ててくださったというのです。そうしますと、このローマの手紙で言われていることが皆さん理解できると思うんです。ローマ5の12に、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。アダムの子である私たちは、その親であり、代表者であるアダムと同じ罪を繰り返しています。そして、死の世界の中に閉じ込められてきました。神様の言葉に従うことをせず、神様の御心に逆らってきました。そしてその結果を自分に招いてきたのです。しかし、神の子たちの代表者イエス様は、父なる神様の御心に完全に従われました。ご自分の命さえも差し出されたのです。それによってアダムの違反を償ってくださいました。私たちを死から命へと救い出してくださったのです。アダムの犯した違反が その後の全人類に影響を与えたのなら、イエス様がしてくださった救いの恵みが時を超えて、2000年の時を超えて、そしてユダヤの地だけではない、ユダヤ人だけではない、全世界のすべての人、私たちにも及ばないわけがないのです。ローマ5の15、もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。その言葉の意味がお分かりいただけると思います。私たちがイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを私のアダムにする、私の先祖にする、私の代表者にするときに、私たちはイエス様に会って、イエス様のその素晴らしい救いを受け取ることができるようになるのです。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって死なれました。そして復活して、私たちに命を与えるお方になりました。コリント第1の15の22というところを見ると、そのことが書かれています。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。さらに同じコリント第1の15の45ですが、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました、そう書かれていますね。アダムは神様から命を与えられて生きたものになったのです。しかしキリストは復活されて私たちを生かすお方になったのです。キリストはそういう意味では第二のアダムと呼んでいいんですけれども、聖書は最後のアダムとこう言っています。なぜでしょう。キリストによる救いはもう完全なのです。第3のアダム、第4のアダムはもう必要ない。だから最後のアダムです。アダムから始まった罪の影響は今も世界を覆っています。しかし同時にキリストが成し遂げてくださった救いの恵みも全世界に及んでいるのです。誰でも信じるなら、それを受け取ることができる。アダムはエデンの園を失いました。しかしキリストは死も悲しみも叫びも苦しみもない永遠の都に私たちを導き入れてくださいます。キリストの救いは過去のものではありません。今、私たちの間に働き、そしてそれは永遠までも続くのです。イエス様は実に私たちをその罪から救うお方、そのお名前の通りのお方、私たちの救い主です。この救い主をさらに深く知りましょう。このお方にしっかりとつながっていたい、そう思います。お祈りを捧げます。恵み深い神様、あなたはアダム以来、あなたから離れている人類を見捨てず、あなたに背いたあなたの民を憐れんでくださいました。そして時が満ちて、イエス・キリストを最後のアダムとして世に送ってくださいました。この方のほか、救い主はありません。このお方に信頼する私たちに、その確信をさらに強くお与えください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。